聖書の御言葉をご一緒に、読んでいきます。詩式の項ですね、第6章詩式、旧約聖書の詩式の第6章詩式というところですね。詩式の第6章、終わりの方の36節から。詩式第6章36節から終わりまでをご一緒に、まあ、お読みしたいと思いますね。ギデオン神に言いけるは何時かつて言いたまいしごとく我が手をもてイスラエルを救わんとしたまは身を割れ一つの羊の毛を内場に置かつゆもし羊の毛にのみ起きて血はすべて乾きおらん我これによりて何時がかつて言いたまいしごとく我が手をもてイスラエルを救いたもを知らぬすなわち核あり彼あくる朝早く起きで羊の毛をかき寄せてその毛よりつゆを絞りし鉢に蜜るほどの水いできた。ギデオン神に言いけるは我に向かいて怒りを発したもなか我をして今ひとたび言わしめる願くは我をして羊の毛を持て今ひとたび試さしめたまえ願くは羊の毛のみを乾かし地にはことごとく露荒らしめたまえそのよう神格のごとくになしたもすなわち羊の毛のみ乾きて地にはすべて露ありき。詩式ですね、詩式ですね、詩式、何度も申し上げるような感じですけども、何度か読んだところでもありますけど、ギデオンという人が出ていますけど、獅子のうちの一人ですよね。獅子もたくさんいたんでしょうけど、要するに漢字で書いてある通り、裁き塚さという呼び方、日本語というのはすごいいろんな呼び方ができるなと思うんですけど、こんな言語は世界で日本語だけだっていう話で、標音と表意と両方持ってるという言語はないし、標音にしてもいろんな読み方ありますよね。だから獅子と呼んだり裁きづかさと呼んだり、いずれにしてもリーダーですよね。リーダー、その国のリーダー、いうことで、別に政治的なリーダーでもなくて、選挙で選ばれたっていう人でもなくて、言ってみれば英雄という表現が近いのか、もうちょっと言うならば動乱の英雄という言葉が近いのか、国が動乱になってきた時に神様が起こすイスラエルの国を救おうとして神様が起こす特別な能力を持った器と言ってもいいかもしれませんね。しばしば人間の歴史の中でもそういう人が現れてきて、国を救うということはある、一つの発明が国を救ったり発見が救ったりするのも含めて、それはやっぱりこの神様から与えられた能力を持った人ということになりますかね。ですから、 まあ、みんながみんなそうではないんですけども、なんかそういう人が定期的に起こってくるのかよく分かりません。1000年に一度とか、100年に一度とか、まあ、そういうような人物を、まあ、でもあんまりこう平和な時代には起こってこないわけでありました。まあ、国がこのクライシスっていうのは一つの危機的な状況に、まあ、有事の状況に陥るような時に、まあ、神様は獅子を起こした、はい、でこの英雄たちはなぜ神様を起こしたかというと、まあ、王様がいない時代だったから、まあ、国王というシステムがまだできていない時代だったから、まあ、王様もいなければ、国のなんかこのトップっていうのはどこにもないわけで、まあ、この時のこの時代のイスラエルっていう国は神聖政治を行った、神様が治めるっていう神聖政治っていう、だからそこにいたのは預言者という人ですね。これ神の言葉を伝えていく代弁者ですね。人々に神様こう言ってますよ、言ってますよ、これ預言者、ね、それから、儀式を執り行う、ね、祭司っていうね、神に、礼拝を捧げたり、まあこういう宗教的儀式を執り行う、イスラエルはユダヤ教ですから、まあ、それを執り行う祭司、まあ祭司と預言者というこの2つがあったんですけども、まあまあ祭司でも預言者っていうのは神様の言葉をこう受け取って人々に伝えるということがあるんですね。で祭司の場合はこれからのこのことを神様にこう問うというかね、この戦いはねどうやって行ったらいいでしょうかとかですね、まあ、それ神様にお伺い立てるという部分も祭司にはあるわけですよね、うん、だからその預言者は神様からの言葉が来る、祭司は自分たちのこう求めを神に告げていく、だけどいずれにしてもよく世の中の人が勘違いしやすいことなんですけど、神様が我々の祈りに聞くという言葉をよく使いますが、神様が我々の祈りに聞いてくださるって、まあ、確かにそういう表現なんですけど、実際は神様が我々に聞くわけじゃなくて、よく考えたら神様誰の言うことも聞きませんから、基本的に。だからその神様が我々がこうしてください、ああしてくださいって言ったら、はいはいはいって言って神様がやるかって、そういうことはしないわけであります、基本的に、実際問題、我々が祈った祈りに神様聞いてくださるっていう、まあ、表現は私たちが神様に聞いて従うっていうことですよ、だからこの神様が私たちに聞いて何でもかんでも動いてくれるんじゃなくて、我々が神様に祈って聞いてそして動いていくっていうことになっていくわけですよね。だからこの祭司という人々の行ったまあお伺いというか神様にお伺い していくということは今の我々個人個人がやってるわけですよ。自分の人生においてどのように、行動していったらいいのか、ねいつ立ち上がっていったらいいのか、そして神に祈って、自分の中にある神の答えっていうものをこう求めていくんですね、はい、だからこの、いつでも答えは自分の中にあるわけですね、なぜかというと神様が自分の中にいるからであります。山の向こうに神様いるわけじゃないから、そこに答えを求めていくわけじゃないです、いつでも自分のうちに、だから異言でお祈りをするということと聖書の言葉に触れていくということは日常からすごく重要なことでありまして、我々のうちに住みたも神ということが、まあ、見えてくると、 神と共に私たちが歩んでいくという言葉が、まあ、だんだん理解できているわけ、ですから神と共に歩んでいくという、ことが、まあ、我々の人生で、まあ、まさに自己実現していく道のりでありますね、だからこの神様と共に歩んでいくと、神様はどこどこの誰々のようになりなさいとは言わないわけで、あなたはあなたになりなさいっていうだけのことですね。自分自身に、常にまあ、神様の作ったあなた自身になりなさいって、つまりそうすると非常に、神と共に歩んでいく人は、まあ、個性的になっていくっていう言い方もできるのかもしれないし、自分に与えられている能力を開発して掘り下げて掘り出して、さらに自分自身の可能性を広げていくっていう、自分に与えられたものをこうあたかも鉱山を掘っていくように、宝を見出していくっていうようなこと、まあ、これ一生続くわけでありまして、その神様が自分と共にここにいるという、つまり自分のでその鉱山というんで自分の中を掘り進んでいくと出てくるのは欠点ばかりなんですよね、なんで神様こんな欠点ばかり出てくるんですかってこういうふうに言うことがあるかもしれないけど、人間の魅力っていうのはそこにあるから、そうですね、それよく考えたらそうですよね、完璧な欠点のない人間っていうのはいませんけど、完璧な人がここに現れてきて、なんかその人と我々が接した時に我々の心は平安とか癒しを得ることができないです。緊張はあるかもしれないけど、我々が日常のこの社会の中にいて平安とか癒しとかを覚えるっていう時はどういう時かっていうと、多分欠点のある人と出会った時なんかホッとするっていうか、なんか癒されるっていうか、そうなんですよね。だからでも人間っていうのはそのすぐ高ぶりやすいから、そういう人をこう見下げやすい傾向にある。そういう人を見下げてしまうと結局自分も見下げてしまうっていう、その罠に陥るから、いやこれはそういう欠点はその人の魅力であって、これは人に救いをもたらしてると、逆に癒しをもたらしてる、ね、慰めを与えている、そういうふうにこう捉えていくと、自分の中の欠点が実は神様が与えてくれた能力であり魅力であるっていうことが見えてきて、それを受け入れていけるから、それを伸ばしていけるっていうですね、それを全面的にこの打ち出していけるということになりますね。まあそれは本当にこう素晴らしいことなんだけど、それをこう野放しにこう出すっていうんじゃなくて、ちゃんと加工して編集して、そして手を入れながら自分の中にある欠点が自分自身の魅力であるっていうふうに、まあ、磨かれていくわけですよね。まあ、自然界見ても人間が手の入ったもの、まあ、畑とか農園とかが自然界の景色の中に溶け込んでるところに美しさがあるわけですね。ただのボーボーボーボーという自然界だけのジャングルだったら、これはちょっと面白く、あまりにも神様が作ったジャングルだからって言われても、まあまああんまりけど、そこにまた人間の手が入っている、ここがでもその手が入れすぎてないっていう部分も必要なのかもしれませんけど、そこにこの調和というのが見事の美しさがあるわけで、我々の中にも神様が与えてくれたものがたくさんありますけど、それを発掘してそれを磨いていくということによって、その欠点は全て人間の個性、魅力、長所となっていくわけですね。まあ多分理論的なそういうことだろうと、この昨日もある姉妹と話をしてた、まあそういうことなんですね。だからある その、あ、昨日ちょっと話をしてた中に出てきたんですけど、あの日本の有名な俳優さんがっていうか、あの役者さんの芝居見てたらね、あのそういうこと感じないですかっていう、私も言ったら、いやちょっとよく分かんないんですけどっていう、あの役者さんの芝居をどうのこうのあのといううんちくではないんで、まあそういうことを私があの論評する立場にないんですけど、あのでも素人ながらにこう見てると、演技の上手い人と下手な人がいますわね。もう言っちゃう、まあその面と向かって言いませんけど、これ誰が見ても分かると思うんですね、うん、それで容姿端麗、この妙齢の女性がですね、必ずしも演技が上手いとは限らないんですね、これまた、はあはあ、まあ俳優さんとか女優さんというのは、まあやっぱりこうルックスからこう選ばれるのかどうか知りませんけど、でも必ずしもその人が演技が上手いとは限らない、はい、ところがあの逆もあるわけですね、まあ、個性派なんてよく言われますけども、その人にこう引き込まれてしまうと思わず演技に、これ何がどこにその違いがあるんだろうかと、うん、だからまあ結論から言ってしまえば、自分を受け入れているか受け入れてないかっていうとこなんでしょうけども、はあ、だからこの あの俳優さんの言葉なんだけれども、あのこういうふうに言ったら、ね、監督と常にこうあの喧嘩ばっかりしてしまうっていう、うんうん、それでまあそれは監督もあの俳優さんっつっても、まあいろんな俳優さんいるけども、やっぱり主役ということになると、もう監督と主役とこの2人で作っていく作品っていうのを作っていくんでしょうから、あのそれはどっちがどっちにこう依存してるわけでもないんだろうけども、あのバトルすることも当然あるわけでしょう、うんうん、まああの、うん、映画なんか見ててもあの、うん、結局登場してくる人っていうのは常に一人であって、もうほぼ一人であって、あとはもう何百人何千人出てもエキストラみたいなもんですから、うん、あの信者さんがなんか映画の撮影があるからって言って私は応募してあの行きましたなんつってね、あのああそうですかと、お祈りしててくださったらお祈りも何もそれからなんかあの十二使徒じゃないんだけどすごいの来て、それからわーってやって、それから1日2日3日ぐらいかけて撮影して、はい、ほいで「よかったっすね」っつって言って、それからあの、まあ多少のお金もエクストラだから、まあ、もらって、うん、で結局映画蓋開けてみたら全然どこにも映ってないんで、どうなったんですかって言ったら、全部カットカットカット全部カットされてるそんなにカットしてこれもったいないなと思うんだけど、あもう本当に9割ぐらいカットなんでしょうね。あの撮影する人はそれを分かりません。で撮影終わったらあと全部編集に回すわけですから、で編集の方でも全然どんどんカットして、まあ2時間から2時間程度の、まあ、映画っていうのはまあそういうもんでしょうから、もう、まあ、どれだけこれカットされてるのかなと、うん、まあそれでも、うん、ところがあのちょっと年配の姉妹なんですけどね、年配の姉妹なんだけど、エクストラで出たはずなんだけど、あの映画が始まったその最初の場面からね30秒ぐらい流れてたんだねこれはすごい話ですよ、その人だけアップでいやーこれにはびっくりしましたね、うん、ああいうこともあんだなと、まあ、あなた女優さんですねっていう話、うん、いやー、うん、だけどもまああのいろいろなことがある、だけどそのまあ要するにその俳優さんが言うにはですよ、まあ、監督としょっちゅうこうバトルしてしまうんだけど、結局ね一番いい演技は何かっていうと、あの演技しないことだっていうのは、まあ、その人の言い方ですよ、演技しないこと、うん、演技しないことが一番いい演技だと、うん、でどういうことか、つまりなんか誰かを演ずるっていうね、誰かを 演ずる、つまり頭の中でこうだこうだと考えて演ずるっていうことをやると、それをずっと最後まで続けなきゃいけない。まあ映画だったらまあいいにしても、これドラマになってきますとね、まあ、1年間大河ドラマが続くわけですから、あのずっと続けなきゃいけないってなると、できないって言うんですよね。誰かの真似をして演じているっていうことをやってると、それどこかで忘れちゃったり、どっかですね、自分の頭の中で思ってたことが変わってきたりすると続かないですよ。だから演技をしているとそれ最後まで続かないから、やっぱりダメなんだっつうか、うん、だから役者っていうのは、あ、そうなんだなと。私も一流の、まあ、レベルになってくると、まあとにかく主役級になってくると、まあ、演技はするんだけれども、ありのままの自分でやっていくしかないんですね。もう自分にもともとあるもの、それを出して、それでいかないと続かないし、どっかで変わっちゃったらまずいし、頭で演技してるとそれは続かないし、もう無理だっていう話、ね、うん、ところがその自分の体にもともと身についたものでやっていけば、これはまあ変わることもないし、まあ、となると、まあ、日々の日常の生活が、まあ、実は重要になってくるって話だ、まあ、うん、そうですね、それがこう出ていくからね、うん、だから意外とね、この蓋を開けてみると、役を演じるという役者さんが実は自分の、素のままを出す努力をしているっていう、まあ、こういうことになっているわけですね。で、見てる側はそこに引き込まれてしまう。頭で演じてる場合はなかなかこう、ってなんか違和感感じてしまう、うん、不自然さを感じてしまうんですね。で、うん、だからまあそこのところがね、世の中っていうのは本当に言語化するっていうことの重要性はあるんだけれども、言語化できないことをなかなか言語化すると思わぬ発見があるっていうことがあるわけですね、うん、だからヨーロッパで第二次世界大戦の時代に、ファシズムが登場してきて、まあ、ご存知のようにナチスなんかがこう台頭してきたっていう時代、うん、そのなんで民主主義のその時代にですね、民主主義の社会にあってああいうファシズムが出てきたんだろうかっていうのは、いろんな学者とか専門家がその後今日今に至るまで、これはいろんな人いろんなこと言うんですね、うん、でも一つの結論として見えてきてることはあって、いろんな人がいろんなこと言うんだけど、大体こうまとまってくるわけね、うん、やっぱり専門家の意見っていうのはすごいなと思うんですけど、で その原因が見えてくるとどういうことかというと、その原因は別にナチスでもなんでもなくて、当時はヨーロッパ中あちこちにファシズムがもう出てきてたわけですね。まあ、ばっこしてたわけですよね。で、その、一番の原因となったものは、オーストラリア学派という自由主義経済という考え方なんです。その自由ということが行き着いたそのゴールがファシズムだったわけですね。なんで自由がそういうですね、独裁的な自由を奪うような、人々の自由を奪うようなその結末に至ってしまったのかと、まあ、うん、つまり自由自由と言ってるうちに自由が奪われてしまったのかっていう話ね、まあ、個人の自由がですね、うん、それも言語化することでやっとこう見えてくることってあって、それなぜかというと、個人の自由をどんどんどんどんとですね煽っていくと、社会秩序が乱れていくのは当然なんですよね、うん、人もこんなこと、この人もこんなことしてたらまとめがつかなくなってますよね、その組織っていうのは、 みんな勝手放題にやりそうで、それが自由だということを煽るとですね、そうなってくる。そうするとあまりにも秩序がですね、こうバラバラになってきて、うまくこう社会がですね乱れてくると、誰か強力なあの指導者を求めるようになるわけですよ、人間っていうのは。まあ、ちょっと誰かこうまとめてもらいたい、うん、まとめるためにその人にちょっと強い権限を与えた方が、まあ仕方なくなるわけですよね。その人にちょっと強い権限を与えて、ね、そしたらその人によってこう社会秩序の乱れをね、直してもらわなきゃいけない。まあ、そういうその強力な指導者を求めるという気持ちが人々の中に起こってくるわけです。だから結局自由自由と言って、それをこう必要以上に煽られると、結局自分の自由をですね縛って奪ってしまうようなところにまで至ってしまうという危険性なんです。一種のこれ危険性ですよね。じゃあそれを防ぐためにどうしたらいいかっていう、まあ、こういうこともいろいろとこう研究されてきてるわけ。その歴史の中で、だから歴史っていうのはすごく重要ですよね。これから未来のことはわからないけど、我々過去のことは手に取るように見えてる。それを調べれば今というですね、なすべきことがすごく勉強できていくっていうですね。そうするとやっぱり一人の、そうですね、指導者に権力をあまりにも集中させて、何でもですね、簡単にですね、物事が決まってしまう、法律が決まってしまう、規則が作られてしまうということはちょっと危ない場合がある。まあ非常に危ないわけですよ、言ってみれば。だから重要なことはその中間における組織を持つことだっていうわけですね。で、一般の人々の自由を、それからトップにそういうですね指導者がいて、その間に、まあ、中間組織っていうね、これを設けることがすごく重要になってくるわけですね。そこを通って物事が決議されていく、うん、つまりそこが中間が排除されていくということが、またこれがいいようで、その中間が邪魔をして、そして民衆の一般の個人の声が上に届かないんだって言ってですね、それと排除されていくと、これもまた危ないやつ、だけどそのイスラエルがなぜもう究極のファシズムですよね、言ってみれば神聖政治っていうのもう預言者がいて、そしてですね預言者の声に言葉にみんなバーッと従っていくわけですから。でもイスラエルはだからファシズムが悪いっていうわけじゃなくて、イスラエルがなぜそれで国が成り立っていたかっていうと、そのトップが神様だったから。神様は間違ったこと言いませんよね。だからファシズムが悪いっていうことは必ずしも言えなくて、そのトップに立った人が立派な人だったら、これほどうまくいくものはないはずなんだけども、大概の場合人間はですね、権力を集中して持つと悪い方向に行くっていうですね、まあこういう欲望というものにまあ誘惑されていくっていう、だからこの上の人間が立派な人だったら、その神様だから、そしてそれが預言者を通して神の言葉を伝えていく、預言者は正確に神の言葉を伝えていくだけの人ですから、その預言者が間違ったことをもし伝えたとしたら、即刻これは処刑されていくっていう、ね、旧約聖非常に厳しかった、預言者、偽預言者に対する。それはそうでしょうね。それが一番国の命取りになっていきますからね、そうなります。だけどもやっぱりまあそういう、だからその神様は間違いないからいいんだけども、じゃあイスラエルがそのそうですね、滅亡を繰り返していくっていうかね、それからまた復活したり、そういうことを繰り返していくのはなぜかというと、その神の言葉に民衆が従わなかったっていう必ずしもそれに従うかというと従わないんですよね、イスラエルの人々はですね、従わなかった。この史式を見ていくと、もう絶えずそのね、まあ 歴史なんですよ、はい、だから神様に従わなかった時に国は危機的な状況を迎えていくわけですね。でそういう時に神様助けてくれってこう苦しい時にこう神様にみんな呼び求め始めるわけです。そうすると神様は獅子を起こして、まあ、動乱の英雄を起こして、そして窮地に立ったイスラエルを何度も救うわけですよね。それで救われて良くなるとまたすぐに神の言葉に従わなくなってきた、ね、まあ預言者をそうですね、中傷したり、ね、罵倒したり、まあそうやって神の言葉を軽んじていく、でそういうことが起こってくるわけですね。そうすると国力はまた弱くなっていく、まあその繰り返し、まあ詩式を読んでいけばその繰り返しがずっと、つまり何度も何度も神様は自分の国の国民であるイスラエル人たちから、まあ、裏切られていく歴史、まあ、この詩式を見てね、何度も何度もけれども裏切られたんだけども、それに神様めげないでイスラエルの人々が助けてくださいと叫んだ時には無視してないです。まあ助けをの手を差し伸べている、まあ言ってみればね、まあその繰り返しがここで見えてくるわけで、この後で最終的に人々は今度は何を言い出すかというと、他の国を見たらみんな王様がいるじゃないかと、神様我々にも王様をって言って、なんか余計なものを今度求めるわけですよ。さあ預言者は、いやあなた方には神様がいて、神様が治める国なんだから、この国は、ね、もうそれでいいじゃないかと、まあ、預言者はそう言うんだけれども、人々は、民衆は、いや我々も王様が欲しい、我々の国も王政にしたいと、こういうふうに言い出すわけです。意味が分かって言ってるのか分かってない言ってないのか、まあとにかくああいうふうになりたいみたいな、うん、あの国のようになりたい、まあ、そういうこと。それでもう預言者はもうさんざん頭に来てる。その時の預言者はサムエルだったの、うん、もう本当にそこの中間に、まあ、いる中間管理職みたいなもんですからね、そのもうさんざん頭に来ているわけです。ところが神様がそれなだめてて、もう そうやって民衆が王様が欲しいって言うんだったら、もう王様与えましょうと、ね、まあそうやってイスラエルが最初の国王ですね、がこう与えられてくるわけ。だからそのまあそしてそのこの詩式の後からイスラエルは国王制になっていくわけね、まあ、国王制って王様がいて、預言者はずっといて、そして祭司もいて、まあ、預言者と祭司と王様というこの3つが国のまあ中枢に、なっていくわけ。だからその、まあそこなんですけども、まだ王様のいない話でありまして、このギデオンという一人の獅子を神様起こしたわけであります。まあ、イスラエルが周りの敵に攻められて滅ぼされようとしている時であります、ね、でこのギデオンはその時に神様にお伺いを立てるわけだよね。本当に神様が私を選んでくれて、ね、私をこのイスラエルの国を救うで獅子として立てているんであれば、この戦いには勝つことができるだろう、でもそうでなかったらただの笑い者になって終わってしまうということになりますよね。本当に、ということで、この今読んだ36節ですか、ギデオン神に言いけるは、何時かつて言いたまいしごとく、我が手を持ってイスラエルを救わんとしたまわば、もし私によって神様がこのイスラエルの国を救おうというのであれば、ね、そのね、そのこの、なんていうんですかね、印が欲しいと思ったんだね、彼は。なんか確信というんでしょうかね。証と言ったら証が欲しい、 でないと不安なわけですよね。本当に神様が言っているのか、うん、だから私たちもこれは今もそうなんですけど、本当に神様から来たこれは導きなのか、あるいは神様じゃないところから来ていることなのか、自分が ただ自分が願望として持っていることなのか、単なる自分の思い、まあなのか、あるいは神のこれはおぼし召しであり導きなのかというこの見分け方っていう、これすごく重要になってきますね。我々の時でギデオンが取ったその方法は、これお証しのように思うんだけど、あの羊の毛をですよ、37節、羊の毛を持ってきて、まあ、ムートンっていうやつはよくあのニュージーランドに売ってますけどね、まあ、あの赤ちゃんなんかそこに寝かせておいたらいいですよみたいな宣伝して、本当かなと、あんな毛羽立ったのに赤ちゃん寝かせていいのかとかって私も疑問ですけど、まあとにかく一人用とか二人用とか大きいのだったらものすごく大きいんです、うん、まあとにかくあれを持ってきてね、ギデオンは。でそれを地面に置いて、それで翌朝になった時に地面が乾いていて、その羊の毛ね、そのムートンの上だけに梅雨が降りている、降りている。神様これをこういうふうにしてくださったら、私はこれを神の印と見て、ね、戦いに出ますと、ね、まあそういうふうに神様にその神の導きであるかどうかを求めたわけだよね。羊の毛を持ってきてね、ムートンを持ってきて、朝起きたらそれだけに梅雨、朝の梅雨がそれだけに、まあ、溜まっていて、地上には梅雨が降りていない状態、乾いている状態、まあ、こういうふうにしてください。そしたら神様はそういうふうにしたんだわね。そしたら、あ、分かりましたって言ったんじゃなくて、彼はもうすごい慎重な人だね、このギデオンっていう人はね。まあ、神様この人を立てたわけですけど、もう一回今度その逆をやってくださいって言ったわけですね、うん、今度は地面に梅雨が落ちていて、でもこのムートンの羊の毛の上には一切乾いていて梅雨が一滴も落ちていない、でこういうふうにしてくれたらという。でその2回目に言ってる時にね、こう言ってるんですよ彼は39節、ギデオン神に生けるは我に迎えて怒りを発したもうなかれ、我をして今ひとたび言わしめたまえ。まあ1回目で神様見せてくださった印で ほとんど十分なんだけれども、もうもう1回彼は欲したので、印を欲したので、その神様怒らないでくださいって言ってるわけよ。神様怒らないで、もう1回この逆を今度やってくださいって、ね、うん、まあそういうことを言ってるわけだけども、その時に我をして羊の毛を持て、今ひとたび試さしめたまえっていう言葉が出てきてる。つまり神を試しているわけだね、これ。神様を試すということをさせてくださいって言ってるわけよ。だから怒らないでくれって言ってるわけよ。神を試すということと神の証を求めるということが意外と同じだったりするんだよね、うん、それでね、お証はすごく重要だから、神様のお証を求めていくということは聖書に言われていることなんだけども、神を試すことはやっちゃいけないと聖書に言ってるわけですよ。でこの神を試してはならないと新明記にも書いてありますよね。あなたの神を試してはいけません。試さなくてもいいです、神様本物ですからね、うん、だけどもそのお証しというのと神を試すということが 区別がつかなくなってしまった場合が多いですよね、我々、うん、
日常生活とかで、うん、
でどこが違うのかと、うん、でこのギデオンがここでやっていることは実は神を試しているわけ、うん、神のお証を求めているようだけども神のお証をこれ求めてるんじゃなくて神を試してるんですよ、うん、本当に私が戦争に行った時にこの戦争に勝てるのかどうか、ね、もう言ってみれば占いみたいなです。神様この羊の毛を使って、ね、そして神を試して、ね、そしたらその2回目も神様はそういうふうにしてくれたわけだね、うん、40節、その夜神核のごとくになしたも、すなわち羊の毛のみ乾きて地にはすべて露ありき。まあこういうことを私たち人間はやりやすいわけですよ、今日でも。いやギデオンがやったんだから我々もそれでいいんじゃないですか、うん、と、うん、つまりそれはどういうことかというと、こういうことが起こってきたらこれは神様の御旨だというふうなものの見方をしてしまう、こういうことが起こってきたらこういうふうにしようっていう、なんか変な言い方です。それ神様のまあお証しとかいうことではなくて、実は自分の中の生活習慣の中の一つのけじめとしてよくそれはやってることなんですよね、うん、3時にね、時計が3時を知らせてくれたらおやつでも食べようかとかお茶でも飲もうかと、こういうことが起こってきたらこういうふうにしようってね、生活の中でよくやってることですよね。一つの目安をそこで設けると、はい、まあここで、こういう雨が降ってきたらまあちょっと仕事はもうやめようとかですね、はい、まあそういうふうにして我々は日常生活の中でよくそういう区切りとか目安をまあ物事の変化に応じて、まあ持ってますけども、それをね信仰の世界で神様に向かってこれは神様のもし導きであるならばこうしてくださいああしてくださいみたいなことをやってしまうと間違うわけですよね。それは神を試していることであって神の証を求めていることではないわけですよね。でもちょっとよくやってしまうことあるわけですよ。でギデオンの時代はまあ神様それに一応聞いたんだけれども、今の時代私たちの時代にはこういうことはやっても神様一向にそれは働かないですね、うん、どこが違うのかというとギデオンの時代にはギデオンの中に神様が住んでいなかったわけです。聖霊となって宿っていなかったわけです。今我々の時代は神様は聖霊となって我々の中に宿っているわけです。だから我々の内側にいつでも神様は導きですよという印を証を与えているわけです。証っていうのは我々の外側にあるんじゃなくて第一話です。まず第一話我々の内側にあるって、この順番間違えるとえらいことです。神の証というものを外側に求めていくと間違いを起こすんです。いや旧約時代はそれがあったんだけども、その時代には聖霊を受けていなかったから、ギデオンは誰一人聖霊受けてる人いなかったから、まあ、だからギデオンの内側に神様が証を与えることはできなかったんです。だからこれは旧約時代の人のやってることを今我々が直接真似ることは問題があるわけですね、うん、じゃあ我々はどうしたらいいのかっていうと、我々自分の内側に神の証を求めていくとそこに見出すことができますという、はい、これが重要なことですね、はい、それでよく威厳でお祈りをしていた、 神様のもし導きだったらこういうことを起こしてください、こういうふうなことを表してくださいっていうんじゃなくて、そうですね、そうじゃなくて神様の導きであるかどうか自分の内側に意識を持ってくる、ね、異言でお祈りをすると自分の内側に自分の霊の心の深い部分に意識をが到達しますと、そこにですね必ず神の導きを見出すことができる。その導きというのは一つの信号なんですね。それ言葉ではないんですね。感触の方なんですね。感触って言ったら信号なんですよね。どういう信号かというと、進みなさいという信号か、まあこれは青信号ですね。信号機で言えば、とどまりなさい、進んではいけませんよ、今はじっとしてとどまっていなさいというか、この2つしかない基本的に。でこの信号を私たちの中にあらゆる事柄に関して聖霊が与えてくれてるわけです。それをキャッチするならば人生決して間違えることはない。私も過去振り返ってきて、間違いがないんだけども、その信号は間違いないんだけども、それに従わなかったことで、あ、うまくいかなかったなっていう試行錯誤はあったんですよ、もちろん。だけども私も自分の過去を振り返ってみたときに、それに従ったときは間違いがない。頭ではですね、ちょっとそれと違ってる時があるわけ。頭では今進もう、そうして、でもよくお祈りした時にはそうじゃない、ここはとどまった方がいいと。だけども進んでしまった時にはやっぱり結果的に、あ、やっぱり進んでまずかったなって、やっぱりとどまっててよかったなって、まあ後になって分かるんだけども、まあそれも勉強ですね。それから最初からもうそういうことを聞かないで、頭で思って考えたことを突っ走ってやってしまうことが、過去振り返ると、あ、それもなんか1日2日3日ただお祈りをして神様に聞く時間を取るだけのことをなんでできなかったんだろうかなと思うんだけど、そういう時っていうのは焦ってんですよね。なんかなんであんな焦ってたんだろうかってこう思うんですけど、悪魔がやることって焦らせることなんですよ。救われてる人、我々に対して急げ急げってやるわけですよね。この急げ急げっていうふうにこう煽られるわけ。なんでそういうことやってるのかっていうと、神様に聞く時間を取らせたくないよ、悪魔からすると。だからその急いでる時はまあ黄色信号って注意しなきゃいけない、ちょっとね、そこでちょっともう一回自分に振り返ってみて、お祈りをしてね、そういうことです。それからもう一つはですね、私利私欲というものが、私利私欲なんだけど自分で気づかないんだよね、私利私欲って。その欲というものが先行してしまう。だから神様に聞かないで、もうこれで、ま、なんか思い込むんですよね、欲というものは損することを計算しないんですよ、どうしても。得するような計算しかしない、まあ、いわゆるタヌキの川沢によってやるのね。これがどんどんどんどんこう進んでいって、もう半ばこう妄想のように自分の中にですね、それを信じ込んで思い込んでしまって、だから神に聞くことをしない。まあこれも欲というもので、物が見えない。これは世の中の人もよく分かってることですよね。世の中で商売してる人も事業してる人も、まあ一番分かりやすいのは骨董商の人も、 はい、
骨董商のプロでやっても騙されることがあるって言うんですね、
うん、
で どういう時に騙されたかって見てみたら、自分に欲が生じてきた時はそれが見えなくなるっていう、正しい評価が見えなくなるっていう、うん、後で騙されたっていう話、あのプロでもそういうこと言うわけですから、あの本当にこれはですね、あの気をつけなきゃいけない、うん、こういうふうに思うわけですね。だから自分の内側に神の印を求めていった時に、そこに必ずある、うん、信仰のことだけじゃありません。お仕事のことであろうが、人間関係のことであろうが、何のことであろうが、うん、まあ病気になりました、じゃあどこの病院に行こうか、あるいはこのどこで薬を買おうか、まあいろいろあると思いますけど、ね、もう一つ一つ全て自分の中に祈っていった時に、その信号によって精霊はあなたに導きを与えてもらいます、ね、進みなさいかとどまりなさいという、この二つの信号であなたを導いてもらいます。そこを第一に求めていくんですよと。でそこが第一に求めていって見えてきたら、その次に外側に 2,3 の証人というか証書を神様あって、これは2番目なんですよ。そこを最初に求めちゃうとダメ、うんね、そうすると自分の中にある証をまたさらに証するように、2人3人の証人か証言か何か印かが出てきます、ね、ああそれであの確認できるわけですね。2人もしくは3人、2つもしくは3つ、その証が今度は外に起こってくるわけ、うん、だけども自分のうちに最初にあのその神の導きを持ってさえいれば、まあ問題ないわけ。それはお証しなんです。まあ神を試してるわけではないわけです。それはお証し、自分の中にあるものを確証させてるわけですね、うん、はい、だからあの自分の中にまず求めないで、自分の中に何もなくて外の方ばっかりに求めていくところは間違いますね。なぜかというと、自分の中にあこれは今進めだなと、これは進んでいくことだと、祈れば祈るほどそれがこうだんだんだんだんと強くなってくるな、ならばあこれ進めだな、けれども、まあ、石橋を渡るようにしてそれに対して何か 2,3 の印が起こってくるだろうかと思って見ていくと、あの起こってくるんだけれども、それは2つもしくは3つ起こってくればもういいわけですよね。けれどもそれが2つもしくは3つ起こる前に 2,000 とか 3,000 のそれとは反対のことが起こってくるっていう、反対の、そう自分が進もうと思っている時にとどまれとどまれとどまれっていう人が 2,000 人 3,000 人起こってきた。それでも自分の中にしっかりとした証を持ってさえいればそれは無視できるんですよ。ただ重要なのは自分の中に与えられているこの印を証を確証するものが2つ or 3つ起こってくるかどうかっていうことだ。それ証言、証人、証言、証、そこだけ見ていけばいいんですよ。あとは2000なり3000なりがそれと違うことが起こってきて、それはもう無視できるわけです、はあ、だからこれが見えてこないともう惑わされるんですよ。その外にこういうことがあった、あおかしいおかしいって言って惑わされるんですね、はあ、ですからまあ旧約時代に書かれていることを今これギデオンがやったことを我々やっちゃいけないですよ。この方法で神様は導き与えません。何かこうそうですね、もし神の導きだったらこういうことを表してください、こういう印を見える形のこういうものを起こしてくださいとかやると、これは神を試しているってことになってしまって神の証じゃなくなる。だからその、神の証っていうのはこの使徒行伝も見てもそこだけで終わりますけども、
徒行伝の方でありますが、使徒行伝って新約聖書の方ですよね。使徒行伝、まあここもねよく読むところなんですけれども、まあ使徒行伝の方ですが、新約聖書の、使徒行伝、はい、ということで、ですね、まあ、21章、ちょっと使徒行伝の21章だけもう見てすぐ終わりますけども、はい、使徒行伝の21章の10節11節、ご一緒に読みますね。我ら数日とどまりおるうちに、アガポという預言者ユダヤより下り、我らのもとに来たりて、パウロの帯を取り、斧が足と手とを縛りていう、聖霊各言いたも、エルサレムにてユダヤ人、この帯の主を格のごとく縛りて、異邦人の手に渡さん。はいはい。まあそういうことで、ここに預言者というのが出てくるんですね。ところが旧約聖書の時代の預言者ではなくて、これは今の我々の新約時代の預言者なんですよね。で、旧約時代の預言者と新約時代の預言者は違いがあるんですね。で、どこに違いがあるかというと、先ほど申し上げたように、旧約時代の預言者は神の言葉を受け取って人々にお伝えする、いわゆる神の代弁者という役割を持っていたわけですね。ところがここではですね、神の言葉を受け取ることは受け取っているんだけれども、このアガポという預言者、新約の預言者は、だからどうしなさいこうしなさいということは一切言ってないんです。指示を与えてないんですね。旧約時代の預言者は人々に指示を与えて、それに人々は従ったんです。なぜかというと、その人々はみんな聖霊を受けていなかったから。でも今の新約時代の預言者というのは、こうしなさいああしなさいというのは言わないんです。そういう役割はない。なぜかというと、みんな教会の人々は聖霊を受けてるから、自分の中に神の導きを持つことができるから。で、この場合、この預言者がアガポが現れてきて、こう言ってるわけですね。帯で自分の手と足を縛って、聖霊はこう言ってますと、エルサレムに行ったら、ね、こういうふうにこの帯の持ち主はなりますよって、手と足縛られて、ね、牢屋に入れられて逮捕されて捕まりますよ。これがこの預言者アガポが言ってる。パウロの帯を取ったから、これパウロのこと言ってるわけだよね。これから、今からパウロはエルサレムに行こうとしてる時に、アガポがやってきて、預言者アガポがやってきて、神様こう言ってますよって、この帯の持ち主は手足縛られて牢屋に入れられる、うん、そうした時に、でもここで一番注目すべきことは、この預言者はでもパウロに対して行けとも言ってないし、行くなとも言ってない。ただこうなりますよって言ってる。 だからそこだから行くなとも言ってないし行けとも言ってない。なぜかというと行くのか行かないのかはポウロの中にある聖霊がパウロに示すから、パウロがそこを求めているんだったら、まあもちろんポウロ持ってたわけでも自分はエルサレムに行くと、それが自分の中にある聖霊の導きであるとちゃんと分かってたね。そう分かっていて、そこに 2,3 の証人の一人としてアガポがやってきた。アガポは行くなとも言わないし行けとも言わない、ただ行ったらこうなりますよということを言ってる。それを聞いたパウロはじゃあやめようとは言ってないんですね。ああますますエルサレムに自分の示された方向に向かって進んでいったらいい、うん、じゃあなんでこのパウロを驚かすようなことを神様言ったのか見せたのかというと心の準備をさせるためだね、うん、パウロには行けと神様言ってるわけです。この聖霊によって自分の内なる証は進みなさいなんですね。でもそこに何か起こってくるということはパウロの中にもあったわけですね。でもその預言者によってそれはこうですよっていうことを知る。それ知った方が心の準備もできるから、ああ分かりましたっていうことで余計行きやすくなってるわけですね、パウロの。でもそれを知らない当時の教会の人々はポウロを引き止めるわけですよ。それは頭だけでやるわけです。神の導きっていうことじゃなくてただ引き止めるわけですよ。でここにあるように12節にあるように我らこれを聞きてこの地の人々と共にパウロにエルサレムに登らざらんことを進む。まあ上京しないようにもう教会の人々は必死になってパウロを引き止めようとするわけです。なぜかというとこのアガポの予言を聞いたからこれ大変なことになると、手も足も縛られてそして牢屋に渡され命も危ないかもしれない、もうどうぞエルサレムには行かないでくださいっていうのは、これが一般の周りの人々の判断ですね。だこういうことにいちいち聞き従ってたら我々何もできませんからね。教会のことだけじゃありません、ビジネスのことでも仕事のことみんなそうですよね。判断決断一つ間違った時にこれはもう難しいことですよね、世の中の。でもどう判断していくかっていうのは周りの人の言うこと聞いてたらもうしっちゃかめっちゃかになって全く当てになりません。パウロは自分の中に聖霊の導きを聞いてしっかりと持っていたわけです。エルサレムに行くということが神の導きであると、ね、だからそれに対してこういう周りの状況が起こってきてもどうすることはないですね、うん、で行くなという人が何千人起こってきてもそれはどうすることはない。ただパウロはこうやって、13節にパウロの返事ですね。パウロ答う、何じら何ぞ嘆きて我が心をくじくか、我エルサレムにて主イエスの名のためにただに縛られるのみかは死ぬことも覚悟してますから大丈夫ですよと、ね、私は行くということを導かれてるから行くんだと、ね、ただ心の準備をねさせてくれたからそれはよかった、ね、それからそういうことが予期しないで起こってくるのと予期して起こってくるんじゃ全然違うからね、はいはい、そうですね。そしてパウロは言った。案の定そういうことでパウロは捕らえられていくわけでありますけれども、まあ、いわゆる投獄もされていくわけですけれども、そうですね、はい、そうですね。そうした時にそのパウロエルサレムで投獄されて、いろんなもう騒動にもう巻き込まれていくわけですけども、このそこにある晩ですよ、夜イエス・キリストの幻が現れてくるわけ、うん、それでそのイエス・キリストが現れてきてパウロに何と言ったかというと、お前みんな止めたのになんで無理してこんなとこまで来たんだとか言って一切そういうこと言ってないわけ、イエス様は、うん、でこの23章を見ていきますと23章の11節ですよね、 そこを私が読みますとね、23章の注意です。その夜、主パウロの傍らに立ちていたも、王しかれ、何時エルサレムにて我につきて証しをなしたるごとく、ローマにても証しをなすべし。
イエス・キリストが現れてきて、幻で夜。そして、聖霊によってイエス様がパウロに導いてきたことは正しかった。ね、あなたはエルサレムでこういう騒動の中にいるけれども大丈夫ですよ。そこからね、今度はローマにまで行って、そしてローマにもこの福音は伝わっていくから、そこでもイエス様の私のことを語ってくださいよと。この世の中の外側から見たらなんか大変なことになって巻き込まれているように見えるんだけれども、順調に神の計画の中に従って歩んできているわけです。でこれが見えてこないと世の中で我々は何も成功できません。世の中の、そうですね、目先のことだけで振り回されてしまったら、まあ物事をうまくいきません。これ信仰のこと、教会のことだけじゃありません。日常生活のあらゆることに我々の内側に聖霊がいて、そして進みなさい、あるいはとどまりなさいというこの2つの信号で私たちに導きを与えていますから、我々は神を試すようなことをする必要はもちろんないし、それから外側に何かこうしてください、ああしてくださいって神に何か変な求めをですね、自分で作ってしても神様それには一切反応しません。今の時代はなぜか我々のうちに御霊となってやるというですね。まあ一つまたご一緒にお祈りをして、また神の導きに従って進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りします。